こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。まず一つ目は、20年前の PSP が WPA2 Wi-Fi ネットワークに接続可能に。懐かしのゲーム機が現代の技術で復活。二つ目は、10年後、失われた10年24。ある父親が亡くなった娘を偲ぶ、心に響くブログ記事です。三つ目は、マンハッタンで最も働き者のフォント。街の至るところで見かける意外なフォントの総体に迫ります。四つ目は、Q2DOS、Quake2 を MS-DOS にバックポート。あの名作がまさかの DOS 版で復活。そして最後は、Nping、グラフ、またはテーブル表示の Ping。Ping コマンドをより視覚的に、より便利に。今日は PSP の Wi-Fi アップデートから Quake2 の同水色まで幅広い話題をお届けします。それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。20年前の PSP が WPA2 Wi-Fi ネットワークに接続可能に。2004年に発売されたソニーの PlayStation Portable、通称 PSP が、なんと WPA2 という現代的な暗号化方式の Wi-Fi ネットワークに接続できるようになったというニュースです。これは Moment という開発者が作成した WPA2 PSP プラグインのおかげで実現しました。古いゲーム機が最新のセキュリティ、スタンダードに追いつくなんて驚きですよね。WPA2 とは Wi-Fi ネットワークデータを暗号化して保護するための規格のことです。これに対応することで PSP はより安全なワイヤレス接続を利用できるようになります。カスタムファームウェア、つまり PSP の基本的なシステムソフトウェアを書き換えることで、このプラグインが使えるようになります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、PSP は当時としては驚くべきハードウェアだったとコメントしています。また別のユーザーは、Moment という開発者が、参加から3日以内にこの問題を解決したことが素晴らしいと述べています。ただし、このプラグインは 2.4GHz 帯の Wi-Fi のみに対応しているという制限もあります。最新のルーターでは 2.4GHz と 5GHz の帯域を使い分けていることが多いので、注意が必要です。
次のニュースです。10年後、失われた10年。これは、ウェブ技術の専門家であるエリック・メイヤー氏が亡くなったスミさんを譲んで書いたブログ記事です。2014年に6歳で亡くなったスミさんの16歳の誕生日を迎え、メイヤー氏が過去10年間を振り返り、深い悲しみと向き合う様子が綴られています。技術的な話題ではありませんが、ハッカーニュースでも多くの共感を集めていたので、ご紹介します。記事の中でメイヤー氏は、スミさんが生きていれば経験できたであろう様々な出来事。例えば、初めての車の運転や好きなレストランでの食事などを想像し、そのすべてが失われたという喪失感を語っています。また、セラピストとの対話を通じて、娘を失ったことに対する罪悪感と、それを受け入れられない葛藤についても触れています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
多くのユーザーがメイヤー氏の悲しみに共感し、励ましの言葉を送っています。ご冥福をお祈りしますといった短いコメントから、自身の経験を語り、支えようとする温かいメッセージまで様々な反応が見られました。あるユーザーは、自分も子供を亡くした経験があり、その悲しみは計り知れないと述べています。また別のユーザーは、メイヤー氏がスメさんのことを語り続けることが、彼女を生き続けさせることになると語っています。
次のニュースです。マンハッタンで最も働き者のフォント。ニューヨーク、マンハッタンの街の至るところで見かけるあるフォントに焦点を当てた記事です。そのフォントの名前は、ゴートン。キーボード、標識、インターホンなど様々な場所で使われているにもかかわらず、ほとんどの人がその存在に気づいていないという、ちょっと変わったフォントです。記事によると、ゴートンは19世紀末にイギリスのレンズメーカーで生まれ、その後アメリカの彫刻機メーカーにライセンス供与され、普及しました。その無骨で実用的なデザインから、様々な産業機械や 軍事機器にも採用されたそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、この記事を読んだ後、街を歩くのが楽しみになったとコメントしています。また別のユーザーは、ゴートンは技術的な制約の中で生まれた実用的な美しさを持つフォントと述べています。ただし、その独特な形状から、憎いフォントだ、という意見もあります。しかし、その見草こそがゴートンの魅力なのかもしれませんね。
次のニュースです。Q2DOS、Quake2 を MS-DOS にバックポート。1997年に発売された人気 FPS ゲーム Quake2 をなんと MS-DOS 上で動作するように移植したという驚きのニュースです。オリジナルの Quake2 は Windows 95上で動作していましたが、今回の移植によってより古い環境でも Quake2 を楽しめるようになりました。MS-DOS とはかつてパソコンで広く使われていたオペレーティングシステムのことです。現代の OS に比べると機能は限られていますが、そのシンプルさから今でも一部のユーザーに支持されています。今回の移植では、What-Thunder2 というライブラリを使ってオンラインプレイを可能にしたり、サウンドブラスター、プルーなどの古いサウンドカードに対応させたりするなど、様々な工夫が凝らされています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、MS-DOS でここまでできるなんて信じられないとコメントしています。また別のユーザーは、GUI、グラフィユーザーインターフェースが普及しなかった世界ではどうなっていたのだろうかと、もしもの世界について語っています。DOS ボックスなどのエミュレーターを使えば、現代のパソコンでも Q2DOS を体験できます。
最後のニュースです。NPing、グラフ、またはテーブル表示のピング。ピングコマンドをより視覚的により便利にするツール NPing が GitHub で公開されました。ピングコマンドはネットワークの疎通を確認するために使われる基本的なコマンドですが、NPing を使うとその結果をグラフやテーブルで表示することができます。NPing は Rust というプログラミング言語で開発されており、複数のアドレスに対して同時にピングを実行したり、最大遅延、最小遅延、平均遅延、パケットロス率などの指標をリアルタイムで表示したりすることができます。ピングコマンドの結果を視覚的に把握したりやかにはおすすめのツールです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは GPing というツールとの違いは何ですか？と質問しています。NPing の開発者は分割表示やテーブル表示をサポートしている点が異なります。また多くのドメインがある場合、GPing よりも見やすくなっていますと答えています。Ping は基本的なコマンドですが、NPing のようなツールを使うことで、より詳細な情報を得ることができます。
以上、今日は PSP の Wi-Fi アップデートから NPing まで様々なニュースをお届けしました。今日は亡くなった娘をせこぶブログから、マンハッタンでよく見かけるフォント、ゴートン、Quake2 の DOS 移植など、様々な話題をお届けしました。今回のハッカーボイスは楽しんでいただけましたでしょうか？ハッカーニュースには毎日面白い記事が投稿されています。次回もえらりすぐりのトピックをわかりやすく解説しますのでお楽しみに。ではまた次回。ハッカーボイスでした。